5. 特集。子供が主役、子供真ん中社会。子供真ん中社会を目指した取り組み。国では、令和5年4月に、子供家庭庁を発足させ、子供真ん中社会の実現に向けて、全国で様々な取り組みを始めています。その一つとして、母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目ない支援を行う、子ども家庭センターを全国の市区町村に設置することを進めています。市は、そうした国の動向に先駆け、令和3年4月に、子ども未来応援センターに、新生児訪問や乳幼児健診などの母子保健機能と、児童虐待やヤングケアラー対応などの児童福祉機能を統合し、子どもの総合相談窓口として、一体的な支援を行う組織体制を構築しました。子ども自身の悩みや、保護者の子育ての悩みなどに、社会福祉士や保健師など、専門の相談員が継続的なサポートを行っています。相談支援体制を強化。また、本年4月からは、子ども未来応援センターが、子ども家庭センターの役割を担えるよう整備するため、母子保健機能と、児童福祉機能の統括を行うセンター長と統括支援員を配置し、両機能の一体的な相談支援体制の強化を図りました。子ども自身や保護者のほか、どなたからの相談も受け付けていますので、気軽にご相談ください。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話 049-252-3773。 国の動き。令和5年4月、子ども家庭庁の発足、子ども基本法の施行。令和6年4月、改正児童福祉法の施行。市区町村に子ども家庭センター設置の努力義務。設置済み市区町村は 50.3%。 5月1日時点。富士見市の取り組み。平成29年10月、妊娠期から子育て期に至るまでの包括的な支援を行うため、子ども未来応援センターを開設。令和3年4月、子ども未来応援センターに、子ども家庭センターが担う母子保健機能と児童福祉機能を統合し、子どもの総合相談窓口へ。令和6年4月、母子保健機能と児童福祉機能の統括を行うセンター長と統括支援員を配置し、相談支援体制を強化。写真が5枚あります。説明、すべて支援センターで遊ぶ子どもたちの様子です。1枚目、あぐら座りをしている女の子がおもちゃを持って大きな口を開けて笑っています。2枚目、右の片膝を立てて座った男の子が、赤い糸を長く伸ばした糸車のようなものを見せてくれています。3枚目、右側にテーブルに座ってくるくると巻いた何かを作っている男の子と、見守っているお母さんがいます。テーブルを挟んだ左側に、作っているものを見ている男の子もいます。4枚目、遊具で遊んでいる男の子です。5枚目、 右側に大きな箱を持って中を見ている男の子がいます。左側から手を入れて中のものを取り出そうとしている女の子がいます。写真終わり。6. 子どもの総合相談窓口。子ども未来応援センターの主な子育て支援。妊娠期、母子健康手帳の交付。すべての妊婦を対象に、保健師が面談を行います。妊娠、出産、育児に関するサービスの情報提供や、心配事や体調のことなどの相談に応じています。ママのリラックスタイム、産前産後サポート事業。妊産婦が心と体を休めてゆったり過ごすお母さんの居場所づくりの場です。スタッフがお話を伺ったり、お母さん同士で自由にお話ができる場です。出産・子育て応援事業。すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、身近で相談に応じる伴走型相談支援と、子育てにかかる費用の負担軽減を図ることを目的に、経済的支援を実施します。乳児期、産後ケア事業。出産後、家族のサポートがなくて不安、体調が優れない、授乳がうまくいかない、など、出産後のサポートが必要なお母さんが、自宅や施設でサービスを利用できます。乳児家庭全戸訪問事業。生後2ヶ月から3ヶ月の赤ちゃんがいるすべての家庭に、母子保健推進員が訪問し、保護者のお話を伺い、地域の子育て情報の紹介、育児に関する相談や保健師との橋渡しをします。幼児期、子どもの遊び場、子育て支援センターでの授業。子育てを応援するさまざまな授業を実施し、子どもの健やかな成長を見守ることに加え、子どもや保護者同士の友達づくり、情報交換など、参加者同士が交流できる場を作っています。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。小学生・中学生、子どもの総合相談。子ども自身の学校、友達、家族のことなどの悩みや、保護者の子育ての悩み、心配事などについて、社会福祉士や保健師などが相談、支援を行っています。高校生、大学生、学びサポート、学び直し相談、学校生活に悩んでいる方、進学を断念した方、中退した方、不登校の方などを対象に、学び直しのための相談を行っています。ピックアップ。子育て支援センター、ピッピ。鶴瀬西交流センター、内。読み聞かせや、月齢、年齢に合わせた遊びなどを行っています。プレイルームの利用。時、平日午前9時から正午、午後1時から4時30分、休館日を除く。対象、未就学児と保護者。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。プレイルームで遊んでいる子どもと保護者たちの写真があります。富士見すくすくナビ。妊娠から出産、子育てまでをフルサポートする母子手帳アプリです。 子どもの予防接種管理はもちろん、乳幼児検診やイベントなどのスケジュール管理もできます。母子手帳アプリの写真があります。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。7、10月は子どもの夢つなぐ市民運動富士見協調月間です。子どもの未来を一緒に応援しませんか？市内では NPO 法人やボランティア団体により、子ども食堂、若者の居場所、学習支援教室などの子どもや若者の居場所活動が24カ所で行われています。これらの活動は地域の皆さんの支えによって運営されています。子どもたちが生まれ育った環境に左右されることなく、夢や希望を持って健やかに成長するために、地域で安心して過ごすことのできる居場所活動を進めています。皆さんの応援をお待ちしています。写真です。説明。2人の女の子が楽しそうに笑っています。後ろの子が前の子の肩に腕を回していて、おんぶされているように見えます。写真終わり。8、市内事業者や市民の皆さんからの応援。富士見市子ども未来応援基金への寄付。基金を活用し、子どもや若者の居場所づくり事業を行う団体に対して、補助金の交付を行っています。皆さんからのご寄付が、子どもたちの未来を応援する大きな力となっています。この寄付は、所得税、法人税の優遇措置が受けられます。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。その他さまざまな支援方法があります。子ども服や食料品などの寄付、活動場所や物資倉庫などの提供、運営スタッフ、ボランティア活動、若者の地域社会参加応援、子ども・若者の居場所づくり。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。若者の居場所。悩みや困難を抱えた若者たちが安心して過ごせる場。他にプレーパークなどの遊びの場もあります。学習支援教室。さまざまな理由で学習塾などに通うことが難しい子どもたちが安心して集える無料または低額の学びの場。子ども食堂。地域のボランティアが子どもたちに対し無料または安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する場。ピックアップ。居場所サポーターズ。ここいる。令和元年度に、さまざまな悩みや困難を抱えた若者たちの居場所活動を支援するための学習会。若者の居場所活動サポーター講習会を開催し、この講習会によって、居場所サポーターズ。ここいる。が結成されました。みんなの居場所、ここいる。20歳から60歳代の幅広いスタッフが、雑談やボードゲーム、工作などで、ゆるく過ごせる場を提供します。時、原則、第2、第4月曜、午後7時から9時、申し込み不要、出入り自由、場所、 鶴瀬公民館または鶴瀬西交流センター。対象、原則15歳以上の若い世代の方。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。インタビュー。居場所サポーターズ、ココイル代表、本田律さん。律さんの上半身の写真があります。何をしてもいい。何もしなくてもいい。場を作る。ココイルは、市が主催した居場所講習会の参加者有志が、自分たちでも生きづらさを感じる若者や子どもたちのために何か活動したいとの思いで、令和2年に始めました。何をしてもいい、何もしなくてもいいをモットーに、参加した皆さんがリラックスして過ごせる場づくりを心がけ、サポーター自身も楽しく長く続けていくために、月2回という無理のない頻度で開催しています。学校に行きづらい子や、塞ぎ込んでしまった子など、さまざまな事情を抱えた人が、外とつながっていくための入り口や、きっかけになれればと思って活動しています。若い世代を中心としていますが、市内外や年齢を問わず、誰でも参加でき、出入りも自由です。ココイルのような、ふらっと立ち寄れる場所が増え、自分に合う場所を見つけてもらえたらいいなと思っています。9. 一人で悩んでいませんか？ヤングケアラー相談。家族のために様々なケアを担う中で、勉強や友人関係などに影響が出てしまわないように、相談・支援を行っています。ヤングケアラーに限らず、家族のこと、学校・勉強のこと、友人関係のことなど、何か困っていることや悩んでいることがあれば、一人で抱えず、相談窓口や身近で相談しやすい人に相談してください。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと思われる家事や家族のケアなどを日常的に行っているおおむね18歳未満の子どものこと。表です。相談窓口、時、電話番号の順。子ども未来応援センター。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分。049-252-3773。教育相談室。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分。049-253-5313。子どもスマイルネット。埼玉県の電話相談窓口。毎日、午前10時30分から午後6時。048-822-7007。表終わり。祝日年末年始を除く。SNS 相談。埼玉県ヤングケアラーチャンネル。ヤングケアラーが元ヤングケアラーに日常の悩みを相談したり、話を聞いてもらえる LINE 相談窓口を開設しています。時、月曜から金曜、祝日年末年始を除く。相談者からのメッセージ送信は、24時間365日できます。二次元コードがあります。10. 里親について考えてみませんか？10月は里親月間です。様々な理由で家族と離れて暮らす子供は 埼玉県で約2000人。18歳まで、必要に応じて20歳の子供を家庭に迎え入れ、育てていただくのが里親制度です。養子縁組里親。将来的に養子縁組を希望し、養子縁組の必要な子供を養育する里親。養育里親。養子縁組を目的とせず、一定期間養育する里親。保護者の病気や入院などを理由とした数日から短期養育もあります。その他の里親制度やもっと詳しく知りたい方は、埼玉里親子ども広場、二次元コードがあります。県ホームページ、里親入門講座のご案内、二次元コードがあります。11、ストップ、児童虐待。11月は、児童虐待防止推進月間です。虐待は子どもの心身や発達に深刻な影響を与えます。保護者、親または親に代わる養育者が子どもの心や体に傷をつけ、子どもの健やかな発育や発達に深刻な影響を与える行為で、子どもの権利を侵害します。愛情に根ざしたしつけのつもりでも、現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば、虐待にあたります。子どもの心身への影響。虐待は子どもの脳の発達に深刻な影響を及ぼします。幼少期につらい体験をすることで脳が傷つき、将来心身の成長や発達に影響が出ることがあります。子どもを虐待から守るために、心配な状況を発見したら、迷わず児童相談所や市役所へ相談してください。相談者が特定されないよう、秘密は守られます。また、虐待のことで悩んでいる子ども自身や保護者の方からの相談も受け付けています。もしかして虐待かも、と思ったら、児童相談所、虐待対応ダイヤル、電話、189、いち早く、24時間対応、近くの児童相談所につながります。こんなことはありませんか？子供に不自然なあざや傷がある。服がいつもひどく汚れている。いつもお腹を空かせている。大人の怒鳴り声や子供の泣き声がよく聞こえるなど。緊急の場合は迷わず、110番。その他の通告相談窓口。川越児童相談所。電話049-223-4152。月曜から金曜、午前8時30分から午後6時15分。祝日、年末年始を除く。富士見市子ども未来応援センター。電話049-252-3773。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分。祝日、年末年始を除く。埼玉県虐待通報ダイヤル。電話、#7171。24時間対応。東入間警察署。電話、049-269-0110。24時間対応。 特集終わり。